昔昔、あるトヨタの森におじいさんが一人で住んでいました。
一人身最高じゃ。
おじいさんはおばあさんと住んでいましたが、熟年離婚をしました。
まさかばあさんから持ちかけられるとは思わんかったな。
ある日、おじいさんが川へ洗濯に行くと、どんぶらこどんぶらこと木材が流れてきました。
お、この木材ビジネスにつながるかもしれんな。
おじいさんは木材を持って帰り、チェーンソーで切ったところ、中から赤ちゃんが出てきました。
なんじゃこの展開、まるで桃太郎じゃないか。
おじいさんはその赤ちゃんに木材の木の字を使って鬼太郎と名付けました。
うちの息子妖怪ちゃうで。
鬼太郎はすくすくと育ち、近所に住んでいた猫息子、砂浜ババア、ハムスター男、一旦木目ら大勢の友達と一緒に林業の道へと進むのでした。めでたしめでたし。
おい、鬼太郎。 ZipFM Original Podcast
おはようございます。ヒラリーです。
ウッディーラーの樋口です。
ZIPFM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんと、いつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム、ぜひ最後までお付き合いください。樋口さん、鬼太郎は見てましたか？
見てた。もうあれは小学校の頃か、だからもう40年前だよね。
そんな前からやってるんですか？
やってるよ。もうおい鬼太郎だよね。
はい、私も小学校の時にやってた覚えあって、うん、こう友達に泊まりに行くと、うん、いつも鬼太郎見に行くみたいな。
再放送でしょ。
再放送なのか。あれ
最初の鬼太郎ってなんかすごい、あれでおどろおどろしいような。
どうなんだろう、どの世代か分かりません。今もだって新しいのやってますから。
そうだからもう猫娘とかさ、もうディテール変わっちゃってさ、
可愛いもん今。
昔なんか本当に妖怪みたいな感じの。
へえ。
ネズミ男もね、だいぶ変わってんじゃないかな。4回ぐらいディテール変わっとんじゃないかな。
あ、そうなんだ。私が多分小学校の時見たのはまだ可愛いあれだったと思うんで、もしかして女じゃないかもしれない。
そうだから多分ヒラリが見てるのはだいぶ新しくなって、
ねえ、かもしれない。
そう、
私の脳内では結構古いイメージだったんですけど、もっと古いのがあるんですね。
ですね。
まあちょっとこの話置いときまして今回のエピソードなんですが、最近ニュースでよく見かけるスマート林業、こちらについて教えてください。
はい、いやスマート林業ですね。ここ数年、世の中はね DX って言って、デジタルトランスフォーメーションっていうのが広がってますが、それは森林経営や林業においても例外ではないんです。さまざまなデジタル技術を活用したスマート林業と呼ばれる新しい林業が、従来の林業のあり方にで変わろうとしているんです。
具体的にスマート林業って何なんですか？
スマート林業っていうのは ICT やロボットなどの新しい技術を活用することで、森林管理とか林業の省力化、経営の効率化などを図る林業のことですね。で、森林クラウドによる森林資源の一元管理や新しい林業機械の導入を中心に普及が進むことで、安全面とかコスト面などさまざまな側面での効率化に大きな期待が寄せられているんです。
森林クラウド、なんかこう iCloud みたいに響きですけど森林クラウドは何なんですか？
はい、森林クラウドっていうのは、これまで個別に収集管理していた森林の情報を一元的にクラウド上で管理するシステムのことです。地理情報をもとにした GIS って言って、地理情報システム、の機能も持っているので、位置に関する空間データと合わせて 高度な分析や迅速な判断につなげることを目的としているんです。
まあ、なんか原理的にはiCloudとちょっと似てる感じかもしれない。そんなことないかな。
まあ、iCloudとはちょっとだいぶ違うと思うんだけど。
まあ、こういろいろ詳しくこうデータができるってこと。
そうですね。
なんですね。このスマート林業を導入するメリットって何があるんですか。
はい、まあ、スマート林業の導入は、林業が抱える課題の解決につながるさまざまなメリットが期待できるんです。
はい、
例えば生産性の向上、遠隔操作による伐採とか ICT 技術を駆使した労働状況、生産の管理、ドローンによる苗木の運搬など人的作業を削減することで一人当たりの生産性向上が実現できると言われております。
遠隔操作で伐採ってどう何でするんですか。何が伐採するんですか。
まあラジコンだよね、早い話で。
あ、そういうこと。
今一番進んでるのは土木工事。もう今、ダムの建設、ダム分かるでしょ。山の中にあるダム、あれって現場に一人も人間がいないっていうダムを今作ってるの、まさに。それも ICT を利用してるね。で遠隔操作なので、さらに進んでると、そのダンプカーとかそのショベルカーに AI が入っとって自分で考えて走ったりするじゃんね。
それはもう遠隔操作っていうよりも AI が自分で考えてやってくれる、
もう組み込んでっていうのもあるよね。
すごいですね。
かなり進んでるけど、林業はね、なかなかその地形が複雑で同じパターンとかがないから、なかなかね導入しにくいんだよね。
確かにちょっと移動とかもしづらそうですよね。そうそうそうそう。でもこうドローンを使って苗木運ぶ、
はい、
すごいですよね。
もう和歌山県のとある林業会社なんか、女性が結構たくさんいるんですよ。
はいはいはい。
で伐採はしないっていう林業会社、植林だけやる林業会社っていうのがあって、そこはそうやってあの麓で苗木ドローンで運んで上まで、人間だけ手ぶらで歩いていくわけ。
あー、めっちゃ楽じゃないですか。そうそうそう。ただちょっとハイキングしに行って、
まあ、で
みたいな、
で植えていくっていう作業なんだけど、そうすると女性でも体の負担が軽減されるじゃん。
そうですよね。いいですね。
そういうのはもう今実際に日本の中でもやってるっていうのが現状ですね。であと特にその ICT をね、の技術を活用した生産管理では、レーザー光を照射してね高さを測るレーザー計測が有効です。本来はね、この広大な広い森林の管理をするにはたくさんの人と時間をかける必要があったんですよ。くまなく人間が見てかなきゃいけないからね。だけどレーザー計測で取得したデータさえあれば、樹高って木の高さね、背の高さだけじゃなくて森林の蓄財積、木がどれだけ本数があって太さがあってっていう、どれだけの量があるっていうのを正確に推測しやすくなったり、地形をねより細かく把握できることから、生産管理における作業の効率化が図れるんです。
じゃあもともとはこう紙とペンとか持ってこう回って、ここ
にもう野鳥を持って、野鳥って言ってノートペンでね、
はいはいはいはい、
であと巻き尺とか、
はいはいはい、
もう棒とかも
やってたんだ。
全部やつ手で。
でそれを今もう、 こうレーザー計測でもうささっとできるようになっちゃった。
だから衛星、地球の軌道上にある衛星から写真撮ったりとか、
そんな遠くからってい
い。そうそうそう。で解像度がいいもんでね、今、軍事衛星とかさ、
はい、
地球の周り飛んでても、なんか誰が何やってるって顔の表情が分かるとか。
ちょっと怖いな。
それぐらいの精度があるの
すごい、
だけど、まあ、林業だとそこまで必要ないからさ。
そうですよね。
だけどそういうその学問としても GIS の その計測っていう学問も発達してて、でうちの豊田市だと三重大学さんと一緒にね、共同でそういう授業っていうか、もう仕事としてそれをお願いして やってたりとか、そう専門してるその測量会社もあるんですよね。あ、
へえ、こう宮大学は学生さんとってことですか。
あ、そういう専門研究されてる教授がおるんですよ。
へえ、じゃあもうこう森林とかこう森の情報とかは、うん、人をたくさん使わずに詳しく知ることができるように。
そう、かつ広大な面積を、うん、やれるから、要はコストが下がるってことだね。
ああ、もう時代がすごいですね。
うん、そうそう。だけどそれを調査するのは、うん、その林業やる前の調査をして把握しなきゃいけないから、
うんうん、
つまりそれはね、行政の発注でお願いするから。
あ、
ってことはみんなの税金をどう使うかっていうことになるから、
うん、
そういう技術を取り入れることによってその無駄にみんなの大事な税金をこう使うとこを減らせるわけじゃん、で、うん、違うことに使えるわけじゃん。
最高ですね。
まあ、そういうことは努力してやってるよってことですね。はい、で、あとはね、安全の確保、
うんうんうん
うん、ですね。林業の、労働災害発生率の高さは長年にわたる深刻な課題なんです。しかしスマート林業の導入によって労働者の安全確保が期待できるんです。例えば労働事故の発生が多い伐採作業の自動化や機械化が進むと労働安全と生産性の向上が見込めるんです。
確かにそうですよね。こうもう体力もこう使うし、うん、でこういろんな機材使ったりしてますし、
はい、
それがこう、ね、AI とかがやってくれるようになったら、かなりさっきの、ね、こう体の負担がなくなるっていうのもそうですし、そうですね、はあ、いいことだらけですね、
うん、いいですね。他にはね、この人材不足の解消ですよね。林業従事者の減少や高齢化は林業を活性化させる上で解決したい問題なんですが、デジタル技術を活用したスマート林業を進めることで省人化が図れて人材不足改善が見込めるとされています。
うん、人材不足がこう深刻化してるっていうのはね、以前ウッドキャストでも紹介しましたけども、はい、じゃあこうもう今すぐスマート林業にこうシフトしちゃった方がいいんじゃないですか。
もうかなりその調査の仕事っていうのかな、
うんうん、
測量って言って、うん、その土地の大きさを測ったり、この木が何本生えてるかみたいなものはもうかなりそのスマート林業と言われる、うん、その分野っていうのかな、技術を導入されてますよと、
うんうん、
今は木を切る方とか運ぶ方をどうするっていうことで、うん、いろいろ研究されていたりしますね。
はい、あ、そうなんですね。うん、
けど導入にあたってはいくつか乗り越えなければいけない課題があるんです。
うん、
例えばスマート林業の推進にはデータを用いた情報基盤の構築やデータを用いての管理運営ができる人材の確保が欠かせません。
あ、なるほど。
またドローン操作などの専門的技術や知識を備えた人材の育成にも必要になります。さらに自然環境で行うので電波状況の懸念もあります。電波状況が悪いとクラウドとの通信ができなくなるといったリスクがあるんです。
そっか、じゃあこうスマート林業を運営する側の人たちのこう育成も進まなきゃいけないということなんですよね。
はい、
なんかこうイメージではね、こう林業ってこうなんか文系理系っていう感じのイメージがなかったですけど、こう考えるでしょ、うん、理系の人が増えてくるっていうか。
そうだね、理系だからそのスマート林業やるにしても、うん、そのプログラム作ってソフトを作るっていう仕事も出てくるからさ、使いこなすのもいいんだけど、
はいはい、
結構いろんな人が関われるっていうのが、まあ、これからの林業はそういうとこも関われる分野があるよっていうのは、うん、なんかお伝えしたいなって思いますね。
そうです、いろんな方面からこう林業をお手伝いできるようになってきそうですね。そうそうそう、すごく。
なんで、まあ、スマート林業の導入にはいくつかこうね、なんかこう仕組みも変えていくような、変えていったりこう整えたりする必要があるんですね。
まずはもうそこから整備していって、スマートリーグどんどんねこう進展していくと、森の管理だけじゃなくて働く人たちにとってもいい方向に向かっていくんですね。
はい、そうですね。
樋口さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ウッドキャスト、次回もお楽しみに。
森は暖かい。